構えでございます。松尾様、大変お話がお上手なんですが、私は、喋るのが大変下手で、50何年か、鳥の録音をしておりますと、その間、録音している間は、喋るのはもちろん動くこともできないで、じーっとして、録音をしてまして、まあ、それが、修正になったのか、話すことが大変、口下手で、難しいんですけどね、まあ、一つ、しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。それから、今回は日光野鳥研究会ということで、皆さん日光にお住まいの方ばっかり、参加されるんだと思っておりましたら、日光の方は少ないという、東京はぐらいから、おいでになる方も多いということを伺います。ちょっと最初の私の、録音の、材料の集め方を、変えなきゃいけないかなと思っておりますけれども、日光の方だったらば、日光地元の鳥の声を、お聞きいただくのが一番いいんじゃないかなと思ったものですから、今までに、日光で録音した鳥の声を、いくつか集めてきました。それを聞きながら、鳥の声とそれから日光の、鳥の様子をお話ししたいと思います。私が初めて録音機を持って、日光へ来たのは昭和30年頃ですね。ですから今からもう、50何年か前、になります。その頃は、今と違ってガスの便利も良くなかったし、それからなんかね、明智平というところへ行く、何なんでしょうね、あれね、ケーブルカーで登って、それから中禅寺湖へ行ったような、もちろん色はたかのない頃です。そんなことを初めて、奥に行くへ行ったわけです。今回持ってきた、鳥の声は、最初5つぐらいは、今の季節、11月から3月頃までに、天井の春で聞かれる、鳥の声です。夏は日光いらっしゃる方多いんですが、冬の最中、天井の原うろうろするというのは、やつの帰りぐらいじゃないかと思います。そういう方お聞きになった、鳥の声とか、あるいは、聞いてみたい鳥の声がおありじゃないかと思います。じゃあ、CD を、集めたものですから、まず最初は、鳥の声を聞くにはその季節と場所がどうしても、一番大事です。場所は天井ヶ原で、季節は11月から3月頃までの冬の間の天井ヶ原で聞かれる声です。それで、最初、15秒ぐらい鳥の声だけを聞いていただきます。そうして、何の鳥の声かって分かる方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますし、中には、全然何の鳥の声か分からない方も、いらっしゃるかもしれません。そういう方には何の鳥の声ですと申し上げて、そしてその鳥の、説明をして、それでまたもう一度その声を聞いていただく。 こんな風にして、締めたいと思っております。じゃあ、冬の戦場の原の声。この声をお分かりになった方が多いと思いますけれども、戦場ヶ原の赤沼という、まあ入り口ですね。なんか伝説によれば、
おかけになって、おかけになって、
座っていい？
うん、どうぞ。
じゃあ座るわ。
はい。
戦場ヶ原といいますと、ご存知のように何か男体山、そこにそびえている男体山と、赤城山とが、春の山を奪い合うんで、喧嘩をして、そして、大きなムカデと大蛇に化身をして、そして争って、そのために戦場ヶ原という地名が出したそうです。その時に流れた血が赤沼という沼を赤く染めて、それ以来、そういう名前ができた、ということです。バスで赤沼の茶店のところで降りて、そして、湯川に沿って、歩きますと木造がありまして、その周り、冬ですとつぐみがクイクイとかピーピーと鳴きながら飛び回っている。そのつぐみの鳴き声です。湯川のほとりにはズミの木がずっと生えております。ズミはコナシとも、呼ばれておりますけれども、で6月頃に、梨に似たかわいい花を咲かせます。冬、秋になりますと、赤い実をつけて、鳥が、食べるのに大変美味しそうな実をつけておりまして、このつぐみもズミの実を食べによくやってきております。ズミというのは何か、木の皮を、草木染めにする、その材料にするというので、染めるという意味のズミがズミになったと言われております。こなしとも言われておりまして、一番有名なのは、軽コースのこなしダイヤという、6月頃大変きれいな花を咲かせて、ホタルの山の残雪と、気象は合うように、咲いております。日光の戦場ヶ原のズミも大変きれいです。ただ今は、実がなって、もう12月ですとだいぶ鳥に食べられてしまっているんじゃないかという。はい、次じゃ行きましょう。 ペッペッペッと鳴いた鳥の他に、細かい鳥も鳴いております。ペッペッペッペッというのはご存知のマガモです。湯川に降りて、浮かんでおりますし、人が近づくとグイグイグイグイって泣きながら、飛んでいって この湯川の、だいぶ上がったところに、泉門池という池がありますが、その辺りでも繁殖をしているようです。それから、マガモの他に、セグロセキレイが、小さな声で鳴いていました。千条ヶ原のマガモは、一年中、住んでいまして、大体マガモは、冬鳥で、夏の間は北の地方、シベリアの方へ帰って繁殖する鳥ですけれども、ここでは、一年中見られます。青首とも呼ばれているように、首の、緑色の、アヒルの原種です。このマガモを飼いならしてアヒルを作ったと言われております。この賑やかな、細かな声はカワガラスの鳴き声です。カワガラスは名前のように、いつも川のところにいる、別にカラスの仲間ではありません。カワガラス科というかの、鳥なんですが、体がチョコレート色をしています。大きさはムクドリぐらい。湯川にも、よく住んでおりまして、川から離れて見ることはめったにございません。この鳥の声はいつも川にいるんで、川の音が大きいところですと、鳴いていてもなかなか聞こえませんし、いい録音ができないんですが、湯川は平らなところを流れているので、割合に、川の音が好きなので、よく川ガラスのさえずりを録音できます。普通の鳥は、春3月か4月になるとよくさえずるようになるわけですけれども、川ガラスは鳥の中では早くからさえずる方で、11月頃からさえずり始めています。そして、まだあたりに雪のある2月頃から巣を作って、そしてもう3月にはヒナが育っていると、そういう早く繁殖を始めるといって、さえずるのも早くからさえずります。以下の、ほとりの木道をたどっていますと、カワガラスがビッビッと地鳴きをしながら、上流の方へ飛んでいきます。そしてある程度、行くとまた、下流の方へ、川の上をすれすれに飛びながら帰っていきます。この引っ返すところが大体カワガラスの、繁殖地の、上流の方で、また引っ返して止まったところが、下流のあたり、この間が、カワガラスの、テリトリー、繁殖地域であります。そして、縄張りを持っていて、他のカワガラスが入ってくると、境のあたりで、 泣き交わし、お互いに、テリトリーの境界線を、決めているようです。湯川の、カーナースは今頃、まだ、今年は暖冬で、雪もないので、赤沼から湯川のほとりをたどっていらっしゃれば、きっと、カーナースのこのさえずりが聞かれると思います。カーナースの声を、録音してから、湯川に沿って、少し先の方に進みますと、ズミの木に群がっている、きれいな鳥を見かけました。お気になりましたでしょうか。ズラズラという川の音に混じって、チーチーという高い声が入っていると思います。これがキレンジャクという鳥の、鳴き声です。キレンジャクは秋になると日本にやってくる冬鳥でして、頭がちょんととんがって、大変きれいで、尾っぽの先が黄色い。このフィレンジャクによく似てフィレンジャクという鳥がいますが、これは尾っぽの先が、赤色をしています。鳴き声もよく似てますけれども、このフィレンジャクが、ズミの実を食べに、たくさん集まっている、そういう報告を受けて、録音に、行ったことがあります。連絡というの漢字では連なるスズメと書きます。連絡、木に群がっていることが多いので連絡というんだと思います。だいたい春、4月頃まで、よく見られます。木の実を食べに下の方に降りてくることもよくあります。昔、もう 4,50 年前に新宿でも、このキレンジャクが、2,30 羽群れになってやってきたことがあります。ですからこの日光市内だったら、よく見られると思います。はい。次はまた変わった、違った鳥が出てきます。これはアトリです。これも冬鳥で、シベリアの方で繁殖して、秋になると日本へやってきて、この鳥は木の実を大好きで、ズミの実の よく泉の実をよく食べています、それからノイバラなんかの実もよく食べています、アトリというのはスズメぐらいの大きさで、まあ、あんまりはっきりとした色をしてない割合に地味な鳥ですけれども、昔から有名でして、アトリという名前は集まる鳥、集まる鳥がアトリになったのだという説があります、私は稲谷で5万羽ぐらいのアトリの大群を録音したことがありますが、谷全体がもう今大きな小さな声なんですが、それが5万羽集まるとすごい騒音になっていました。時々今でも、何百何千という群れを見かけることがあるようですが、なかなかそういう群れに最近ではあまり合わなくなりました。アトリは、5月頃繁殖地に帰って、そして木の上でさえずりますが、その声はビーッというカワラヒワのあのビーッとよく似た声でさえずります、天を仰いで、くちばしを上に上げてビリ鳴いてるの声は、シベリア方面 の、 あの、春を告げる鳴き声だと思います。これで、戦場ヶ原の冬を終わりまして、今度、湯本から金星峠の自動車道を越えて、立野海を左に見ながら小峠を登って、そして、仮米の方の湖の方へ、行ってみたいと思います。季節は5月から6月です。どうぞ。これは鳥ではなく、森青ガエルです。木の上に、白い泡のような、ものをつけて、その中に卵を産むという、カエルとしては変わったカエルで、山の湖などに、住んでいます。これは湯本の源泉ですか、温泉の湧き出すところ、その周りにある池で、盛んに鳴いています。まあ、日光は、温泉が有名で、湯本があり、湯の湖があり、湯崎があり、湯川があり、まあ、やたらにお湯が出ているようですが、湯川に手を突っ込んで、暖かいかなと思ったことあるんですけど、やっぱり冷たかったですね。別に、湯崎も湯の湖も、この源泉の沼も、カエルが温まっちゃうんじゃないかと思ったんですが、やっぱり冷たかったです。まあそんな、カエルの声を録音してみました。 ルを録音した、すぐ近くで、鳥が鳴いていました。ご存知のキジバト、デデッポッポ、デデッポッポと鳴くんですが、キジバトはデデッポッポと鳴き出すんですが、終わるときにはデデッポで終わりますね。全部一生懸命いろんなキジバトを聞いてるんですが、デデッポッポと鳴き出すから、デデッポッポで終わるんだろうと思うですが、大概の、いや大概というか、まあ、ほとんどの、キジバトがデデッポで終わっちゃう、ポーポーと言って終わったらいいじゃろうなと思うんですけども、キジバトはどうもそうなさないでデデッポと終わりますから、まあキジバトの声を気になった時に、もしもデデッポッポーと最後に、ポーポーと2つ鳴いたらお知らせください。多分鳴かないと思います。それから、まあ、このデデッポッポーは普通なんですが、やはりゾバトのように喉を膨らませてゴロッポゴロッポと言いながら、オスがメスを、追いかけるところも、追いかけることもございます。その他、キジバトで面白い声は、繁殖期が多いんですが、プーっていう、こう、おならみたいな声を、キジバトが出すことがあります。これがなかなか録音できなくて、50年かかって、たった1回しか、一声しか録音がないんですが、その声も大変、面白い声で、キジバトがプーなんていう声を出すっていうのは知らない人も多いわけです。注意して、お気になってみてください。このキジバトを録音した終わりに、ギャギャギャギャッと言って、騒ぐ鳥は、ムクドリの群れです。カラスはハシブトガラス。今の、最後の声はムクドリの群れです。キジバトの声を録音してから、金星峠に向かう自動車道路を、横切って小峠の方へ登っていきます。ご存知のヒガラです。シジュウカラの仲間で、コガラよりも小さい鳥です。 ならば、チピーチーチーチーっていうような大変速くて、高い声でさえずります、音の高さはだいたい 6000Hz ぐらいの高さです。これによく似た、シジュウカラはその半分ぐらいの 3000Hz ぐらいでツッツピーツッツピーツッツピーっていうふうになります。そして、コガラはフチーフチーフチーっていうのは柔らかい声で、これは 2000Hz ぐらい。そして、あと、そうですね、ヤマガラは222っていうような、こうちょっと鼻にかかったような声でさえずって、これもだいたい 2000Hz ぐらいの割合に低い声。ところが中にはその、シジュウカラにしては声が高くてテンポが速くて、ヒガラにしては声が低くてテンポがゆっくりという、ちょうどヒガラとシジュウカラのこうオーバーラップした間ぐらいの声の、鳥を聞いたことがあります。全然わからないんですね、どっちだか。それで、まず録音をして、そして一生懸命、双眼鏡で、姿を、鳴いている鳥を探して、そして見たら、シジュウカラ。ですから、シジュウカラとヒガラなんかは、もう、一言一句がパッとわかっちゃうのは普通なんですが、わからない時もありますし、わからなかったら、簡単に何だって識別しないで、姿を見て、決めていただきたいと思います。すごく、よく分かっちゃう方もいらっしゃるんですけども、分からないことも多いと思います。私など偉そうにこうして鳥の声の話をしてますが、ヒナラとシジュウカラの区別が分かんなかったなんていうから単調会でいなくてよかったななんてよく思います。そんなこともあります。じゃあどうぞ。ヒナラですね。すんまんどうぞ。これは赤ゲラのヒナです。赤ゲラもケッケッケッケッと鳴きますし、警戒するときにはケッケッケッケッケッケッケッと続けます。ちょうどこのヒナの声とよく似た声を出して、親鳥も警戒をしております。この、赤メラのヒナは、金星自動車道路とそれから小峠のちょうど中間あたりのところで、山の右の上の方の、木から聞こえてきました。この時は、今の日本聴楽会の会長さんの、東京大学教授の樋口博義さん、当時は、宇都宮大学の、大学院生でいらっしゃる、私の鳥の録音を手伝ってくれて、集音なんかを担いで、よく日光を案内してくれました。から三宅島だとか三倉島、伊豆諸島の方も案内してくれたり、昔、30年も40年も前には、 で今ほど学生さんも、うん、懐が豊かでなくて、アルバイトをしたりして鳥を見てらっしゃる、そういう時に、まああの私の録音の手伝いをしてくださると、交通費も宿泊費も、ただ行かれて、そしてその上多少お小遣いももらえるっていうんで、割合に聴学会や、野鳥の会の学生さんなんかに、人気があって、よく、録音の手伝いをしてもらいました。樋口博之さんとか、日本鳥類保護連盟の柳沢さんとか、それから平塚博物館の浜口さんとか、そういう方も、うん、よく手伝ってくださいました。そんな話しておかない。次に行きます。赤毛ラムヒガ、うん、これは、もうだいぶ経ってですね、もうあと1週間ぐらいすると、巣立ちすると思いました。そんなような赤毛ラムヒガの声です。こんなによく鳴いてたら、うん、外敵にすぐ見つかっちゃうんじゃないかと、余計な心配をするくらいよく鳴いてました。よっぽどお腹が空いていたのかもしれません。じゃあ次に行きましょう。これは、メボソムシクリです。ちょとりちょとりちょとりっていうような感じで鳴いています。メボソ、別に目が細いわけじゃなくて、まん丸の真っ黒の可愛い目をしていますが、なんか、うん、名前はメボソムシクリです。そして、小虫。コメボソムシクリというのがいたり、オオメボソムシクリというのが出てきたり、いろいろ、この問題のある、鳥なんですが、日本、本州の、亜高山帯で、聞かれるな、このチョチョリチョチョリという鳴き声は、まず、メボソムシクリだと思います。ただ、渡りの時に、オオメボソムシクリという、ジジロジジロとこう、聞かれるような声の、鳴き声がしますが、これが北方系の、鳥のようです。それから、それを、以前はコメボソムシクリと呼んでいましたが、どうも、ヨーロッパのコメボソムシクリの声とは、だいぶ違うということ。今、そういうことが問題になっています。このメボソムシクリの聞きなしは、ゼニゾリゼニゾリと、聞いていますし、この鳥が鳴く頃になると山小屋が繁盛して、お金が儲かるというらしいんですね。 それで、銭取り銭取りお金が取れるお金が取れると、泣いてるんだそうです。それから次の声は、これはもう、大変珍しい声で、50何年か、録音をしていて、たった1回しか、録音のチャンスもなかったという。大変お聞きにくい声なんですが、サメビタキという鳥の声です。これはなかなか鳴き声を聞く機会も少ないし、まして録音するチャンスもめったにないんですが、ちょうど、小峠を越えて、仮込め湖の方へちょっと行ったところで、ね、昨日高いところで鳴いてます。それで、早速録音したものです。このほか、この、日光以外では、富士山麓、富士の五合目あたりで鳴き声を聞いたり、それから北海道でも聞いたことありますが、録音はできませんでした。サメビタキの、さえずりです。これはご存知の11です。仮込め湖のところへ降りてきまして、湖の上を2羽の11が鳴きながら、あちこち飛び回っています。11は、鳴き声から出た、名前で、11という風に聞いて11の名前を付けたんでしょうが、極めて無味乾燥な、名前で、昔の人はこの声をジリヒン、ジリヒンと聞いてジリヒン鳥と、名付けています。私が、中学の頃に神田の古本屋で、ジリヒン鳥という本を見つけました。これはきっと、11のことを詳しく書いた本だろうと思って、手に取ってみたらば、菊池寛という小説家が書いた恋愛小説だと、鳥とはなく、ピリッというハウリングを起こして、大変、申し訳ございませんでした。で、なんだっけ。11は、格好家になったんですかね、今ね。格好の仲間で、格好の仲間、格好、つどり、ほぞとみすは、よく似てますが、11だけは、お腹が茶色っぽい色をしてますから、見てもすぐわかります。この鳥も、日光に、割合多くて、よくな、鳴き声が聞かれます。 ご存知のホチョトミスです。ホチョとピス、ホチョとピスっていうふうに鳴いてます。万葉集には、名乗り鳴くホチョトミスという、長官画家の一節がありますが、ホチョトミス、私はホチョトミスだよと名乗りを上げているように鳴いているという、歌がありますから、ホトトミスという名前はホトトキスという鳴き声から、付けられた名前だと思います。ただ、よくご存知のあの鵜の花の仁王垣根に、ホトトミス早もきなきてっていうの歌があるんですが、垣根にホトトミスが来るなんてめったにないことじゃないかし、まして忍びで漏らすというのも、どうもホトトミスはそんな忍び寝ではないような気もしますが、歌人が聞くと、違う風に聞かれるのかもしれない。それからあのホトトミスが、泣きながらやってきますと、今までほうほきゅうと泣いていたウグイスが途端にケキョケキョケキョケキョという谷あたりを始めるようになります。このことから、おそらく、ウグイスは自分の巣に卵を、無断で、預けてしまう、ホトトミスを警戒して稽古稽古稽古という谷渡りの警戒の声を上げるんだろうと思います。もしホトトミスの声が聞かれたら、その点ウグイスの声にも気をつけてみてください。私の録音の中にはよくホトトミスの声と一緒にウグイスの谷渡りの声が、入っています。はい、泣かない？泣いてる？エゾムシ君が泣いているんですが、これはすごく高い声で、だいたい 5000Hz から 6000Hz ぐらいの高い声です。ヒーチーキーっていうふうに鳴きます。小峠のあたりから、カリゴメ、キリゴメのあたり、かけてよく、聞かれる声で、エゾムシクリという名前のように北海道ですと、海抜200〜300m の低い山から、聞くことができます。だいたい本州では、海抜1000メーターくらいの、亜高山帯から、聞かれるようになります。 声が変わります。ご存知の赤原です。キョロンキョロンチリリッというふうに鳴くのが、典型的な赤原ですが、この、赤原はちょっと、個性的な、さえずりをしています。お腹が赤い、つぐみの仲間で一年中、日本に住んでいます。透き通るようなこの、さえずりはボールウリです。日本に、鳴き声の良い鳥のベスト3として三名鳥と呼ばれている鳥がいますが、オオルリとコマドリとそれから、ウグイスなどが、三名鳥になっています。オオルリは、木の高いところでよくさえずります。中西五島先生の、もみの木の憂鬱と鳴くオオルリの声をさやけに谷の明るさという、和歌がありますが、木のてっぺんで、高らかにさえずっている。そして、鳥のさえずりはだいたい自分の縄張りを、ここが俺の領地だぞとそういう意味で鳴いてますから、なるべく声がよく届くように、木の、一番高いところで止まって鳴けば、あたり近所、声が聞こえますから、自分の範囲がよく分かって、他の鳥が入ってこない。そういう、縄張り宣言の、意味があるわけです。オオルリという名前のように、ルリ色、背中の方がルリ色の大変きれいな鳥で、顔が黒くて、お腹が白いから、はい、ちょっと伸びたけどね。
はい、あとどうぞ。
もうちょっと。
はい、どうぞ。ね、
コマ撮りぐらい。
はい。うん、
これはマミジロの声です。マミジロのマミは、眉、この眉、眉の古い呼び名で、眉の白い鳥という意味でマミジロと呼ばれています。大型つぐみの仲間で、群れになることはまずないと思いますし、いつも、孤独でキョロン、チリキとか、そういう割合短めの、さえずりを、張り上げています。 このヒンカララっていう鳴き声が、ご存知のコマドリの声です、馬の稲鳴きのようにヒンカララっていう声が、します、何でしたかね、どうかな、納得に首を左右に、振るので、その様子が馬が稲鳴く時の様子に似てるんで、コマドリという名前がついたという説もありますけれども、やはり、鳴き声が、馬の稲鳴きに似てるというところの方が、正しいように思います。日本三名鳥の一つで、コマドリの声は昔から、オオルリやグイスとともに、珍重されてきました。ただこの日本三名鳥というのは貝取りの中で、鳴き声がいいということなんですね。ですから、貝取りにならないような三高鳥とか、黒つむりというような、鳴き声がいいなと思う鳥、あと八色鳥だとかいろいろいますけれども、そういう鳥は、含まれていませんが、皆さんも、野外で、あるいは山で、いろんな鳥をお聞きになって、あの鳥が、いいなとか、この鳥が、日本の鳥のベスト3だとか、そういうふうに、お考えになることが多いと思います。私が好きな、鳥は黒つむりとか、赤松瓶とか、三高鳥とか、ヒロハラとか、いろんな鳥がありますけれども、どの鳥も、やっぱり、鳴き声は、興味深いなと思います。決して、エコひいきをするわけではありませんが、でもやっぱり音楽的な綺麗な鳴き声は、聞いていて気持ちがいいし、ガーガーっていうような声は、やっぱり、あまり好きにはなれません。本当は50分ぐらいで、10時50分ぐらいで終わらなきゃいけないんですが、15分ばかり延期になりました。どうも申し訳ございません。どうも長い間ありがとうございました。